はい、始まりました。
リタ・ウタ・ノッソです。
リタです。今日もよろしく、
よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
はいはい、
はい、昨日、ツイルムの方のライブがありましたけれども、
はい、ちょっとその前にレコーディング付けになってましてね。
そうだね、やっといろいろ終わったんですよ ね、
はい、前の先々週ぐらいにちょっと触れたかな、あのね、DEB4.8 というその企画があってね、ダイエットエクササイズブートキャンプっていうんだけど、
はあ、まあ、そんな名前がついていたんですね。
AKB48 に習ってね、DEB4.8 というね、はい、アイドルグループが、ダイエットに成功したらデビューしますという企画があってですね、
はい、
彼女は3ヶ月で 4.8 キロ痩せようぜというね、
はい
はい、そういう DEB4.8 というグループが、
はい、
デビュー見事なるかで、なるかならないかって、もう曲は作ってるんですけども、はい、その曲を作ってアイドルの女の子たちに5人に歌ってもらったのをね、
うんうんうん、
ちょっと先週あたりやってまいりましてですね、
うんうん、
今ミックスをしておりますところですけども、
うん、
はい、そのイベントとね、詳細決まったらまた報告したいと思いますけども、
はい、
まずはタイトルコールいってみましょうか。
はい、せーの、リタ・アイオタのポーザ・テンポ。日曜日にお聞きの皆様も、火曜日にお聞きの皆様も、改めましてこんにちは、リタ・アイオタです。午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組は言葉と音楽をテーマにお届けしているくつろぎのティータイムです。
はい、皆様ラジオの前にお茶のご用意はできておりますでしょうか。
はい、
ほいほい、今日のお茶なんでございましょうかね。
うん、ね、今日も30分ゆるりとね、聞いていただければと思っております。
うん、それでね、さっきの話の続きになっちゃうんですけど、
はい、
5人のアイドルの女の子がいてね、5人分のレコーディングが一気に2曲ぐらいダーンって1日でやってきちゃったわけですわ。
はいはい、
それでまあね、ちょっといろいろ大変だったんですけどね、
うんうん、
本当はもう先週にそのイベントは行われ、スタートしてるはずだったんですけども、はいはい、まあ、ちょっと今回のね、この震災のこともありまして、はい、かなり延期になるよということ で、
で、ね、
4月の27日、はい、もしくはゴールデンウィークが入った5月の頭、うん、でちょっとまだ未定なんですけども、うんうん、お披露目がその辺で行われると思いますので、
うんうん、
ちょっとまたそれが分かりましたら、僕らのブログ、ホームページなど、またこの番組の方で紹介させていただきたいと思いますが、
はい、
まあ、ウェブの方でね、英語でね、 DEB4.8 と、ね、検索するとどんどんと出てきます。
出てきますかね。
はい、
はい、
はい、なさいろんな仕事やっております
はい、
はい、まあね、一緒に同行したマネージャーにもね、なんかまあいろんな曲書くわね、
書きますねって言われてましたね
、うん、そうなんですよって言ってね、まあね、まあ、それはお褒めの言葉をいただいたんですけどね、
うんうん、
はい、
そうですね。
で、僕たちも僕たちで、ライブなんかもね、ちょっと昨日もやったりとかね、
はい、
今日もこれから、
はい、この後ですね、
あったりとかね、
はい、
しますので、
うん、
はい、ちょっとまだその辺をお知らせさせていただきたいと思います。はい、まず1曲目、リタ・アイオタで Only My Home。
今日この頃お話しするお時間でございます。
うん、今日この頃っていうかね、今日、うん、 今日ね、まさしくこの後すぐライブにね僕たちあるんですけどもね、
そうなんです、
下北沢で14時からスタートなんですが、
はい、
ラジオ聞いてる場合じゃないので皆さんあの
ラジオを持って移動していただけたら
下北に向かってください、
はいはい、嬉しいです。
ですね、
先週もねちょこっと、
話しましたけども、はい、下北沢のワークショップラウンジシードシップっていうお店なんですけど、
はい、
ちょっとサクッとネットで調べてサクッと行ってくれると嬉しいんですけど、入場料2500円なんですけども、これはすべてあの、はい、東日本大震災被災者への義援金として全額寄付させていただきます、はい、もちろん出演者の僕たちまたあの関わるスタッフの皆様もみんなボランティアでこれも出ておりますし、
はい、
完全アコースティックの電源を使わないライブとなっております、うんうん、電気使わないんで リタさんマイク通さずに生声で歌うんですよ、
うんうん、違うスイッチが入って違う声になってしまいそうですね、ま
あ、とんでもない声になるかもしれないちょっとその辺楽しみなんですけども、
はい、
あの皆さんちょっと急いで下北にこのまま行ってちょうだい、僕らと一緒に移動しましょう、
ぜひぜひ
ね、調べていってくださいね。でまあね、どうしても行けないよという人はですね、一応ユーストリームで使って同時中継するそうなので、
はい、
そちらでもちらっと見てなんかこうリタート最高とかね、嘘でもいいから書き込んでってくれると
嘘でもいいから
あのいやこれはちょっと盛り上がってんだよリタート知らないなんてあんた潜りだよ今っていうようなぐらいななんかそんな含みを持ったツイートしてくれると嬉しいです。
はい、
これね主催者のねシャイグランスのドバシさんという方がまあまあ知り部屋で僕いまして、
はい、
彼がね本当にあの震災からちょっとね、
うんうん、
もう対岸の火事どころか我がことのことの本当のように本当にまあ真面目にっていうか、まあ、みんな真面目なんだけど、
うんうんうん、
あの痛く自分できること何かと、まあ、みんながね、う
ん、
この時代、
ね、
みんなが自分に自問してたと思うんですけども、うん、そこで、まあ、動き早くこういう企画をちょっと立ち上げて、
うんうん、
有志で、ミュージシャンたちも、まあ往年のシンガーソングライター杉正道さんがね筆頭にね、
はい、
マーマレードラグの田中さん、ドラ女さんも等もね、あとデビューした玉木千春さん、メジャーデビューした玉木千春さんもね、
うんうん、
出てくれます、
うん、
リタートももちろん本当に僕らも何ができるかって何もできないんですけども、
うんうん、
まあ、何ができるかって考えている中で、なんだかな、ある人にちょっと先輩に言われたんですけど、
はい、
これから先長いから本当にここからねまだそのなんていうの、
そうだよね、
復興ってことは僕あんまり好きではないんですけども、
うんうんうん、
まあね、長く時間がかかる中で自分ができることっていうのはおのずと呼ばれますよってそのうち、
うんうん、
でね、自分が何ができるだろうと今自問している人もいっぱいみんないると思いますけど、
はい、
自問している限りは、
うんうん、
忘れちゃったらあれですよ、
うんうん、
常に自問しているとお声がかかります、
うんうん、
お
必要なところにね、うん、っていうことですよね、
自分の必要とされるところにね、はい、そういう時に本当に力をね発揮できるように、
うんうん、
毎日の活動、今経済活動もそうですけどお仕事もそうですけど、うん、一生懸命ねメンタル面のケアもそうです、うん、全然被災地が遠かった東京の僕らもかなりメンタル面ではやっぱりメンタル面ではすごいやっぱりダメージを受けてると思います、
うん、
ね、その辺のケアもやっぱり自分でやっていくしかないですし ね、
うんうんうん、
ねで音楽っていうのがまあそういうもののまあ、なんか一助けになるかならないかは分かりません、分かりませんけども、
う
ん、
はい、そうですね、
僕らは一生懸命やります、
うん、
ね、
うん、
みんなも頑張って一生懸命いきましょう、
はい、
まあ、そんな感じなんですけどね、だから下北急げと、
急げと、
うん、
はい、
でもね本当ね、この主催さん、主催者
の、
のね、シャイグランス飛ばしさんという方なんですけども、
はい、うんうん、
まあ、古い付き合いの方なんですけど、
うんうん、
本当にねこの間ちょっとその打ち合わせ以前に僕は、うん、実は会ったんですけど、震災後にすぐね、
はいはいはい、
お会いしたする機会があったんですけど、
うん、
いつも本当に精力的でこう元気っていう彼がちょっと本当になんかこうナーバスに、
あ、
うん、なってる、
今回ばかりはね、
そう、今回、うん、なってね、
はい、
うん、まあ知り合いにも被災に遭われた方もいらっしゃいましてね、そういうのもありますけども、うん、まあ、僕らも僕らでね個人的なものとしてその震災その以前にもねちょっとこのまあ僕らの仲間でちょっとね病気で亡くしちゃった救世された方もいましたよね、
はい、
そういうことが続いたってこともリタートありましてですね、いろいろと考えることも多くですね、本当に自問しこう なんていうんですか、泣き続けるというか、うん、もうもがいた本当に月日でしたね、3月というのはね、はい、なんかそれを今度リタさんにちょっと歌でねやっぱ少しでもこう僕ら作品を作って、なんかこう紹介できていけると、
そうです、ね、
まずは人のためというよりは、まあ、はい、まず僕ら自分らのためかもしれないね、
うんうんうん
うん、歌作るのはもともと僕シンガーソングライターで始めた時って自己イヤーのために歌い始めたっていうのもありますので、うん、全然それは僕は否定するべきことでもないと思っております、うん、自分をね慰めるってことは、
うんうん、
まずそこから自分しっかりして
そうだよね、まず自分がちゃんとしてないとね、うん、だって何もできないもんね、うん、そう、私もそう思いますね、はい、それは
なのでちょっと僕らもこう仕事に集中して、はい、演奏に集中して練習に集中して、うん、頑張っていきたいと思います。
はい、
じゃあちょっと今日はギター持ってきてるんでね、
はい、
一曲ずっとリタさん二人で、
はい、演奏してみましょうか、ね、
こんな雰囲気はどうでしょうかっていう曲をよ持ってきました、はい、森の手話っていう曲です。
リタ・アヨータオリジナル朗読カラフル。
近所の大きな病院には一棟だけ本館から離れた棟があり、当時その窓には金網のついた部屋が並んでいた。今では放送禁止用語になった人たちがそこにいた。精神科病棟なんていう小綺麗な名前がついているけれども、その時代、子供の僕には怖くて怖くて、その病棟の前を通るときはなるべくそっちを見ないようにして早足で通り過ぎた。でもいつも気づいていたことがある。こっちを見ている目がある。
据え置かれたような二つの目がある。真っ暗な部屋に真っ暗な立ち姿だけど光る二つの目。金網の向こう側、釣り上がったその二つの目を僕は忘れることができなかった。あれから何年経ったのだろう。僕は金網の中にいた。正確にはもう金網は取り払われて、それは開くことのない防犯サッシではあったけれども、あの頃外から見てた通り、そこは本当に暗かった。そしてその部屋には色がなかった。毎日この部屋からランドセルを背負った子供たちが通り過ぎるのをただ目で追っていた。目で追っていただけで、決して見ているわけではなくて、焦点も合わないまま、ただ目をそこに置いていたというだけだったと思う。今は随分とカラフルになったランドセルたち。ある日その中にあの頃の僕がいた。古ぼけたランドセルを背負って一人こちらを見ている僕がいた。怯えた目をして、そらしたいのにそうできないような、そんな感じで歩幅が小さくなって、早く立ち去りたいのになぜか足が止まってしまう、そんな感じだ。怖がらないでおくれとか、逃げ出さないでおくれとか、そんな風には思わなかった。ただその子に伝えたい思いが不意に湧いたような気がした。それは、大丈夫だよ、大丈夫だよ、この中もこの外も大して変わりはなかったよ、大丈夫だよ、大丈夫だよ。どっちかっていうとね、君のいるそっち側の方がね、時々おかしく思えるよ。頑張るんだよ、いや頑張らなくていいんだ、大丈夫だよ、大丈夫だよ。そして素通りせず足を止めてくれてありがとう。僕も大丈夫、大丈夫だよ。そしてそれは突然だった。すべてがバカみたく思えたんだ。それは本当に突然だった。最初から医者も検査も処置もすべてバカみたいだったけど、今回は自分自身が全くバカみたいに思えたんだ。もうすぐこの部屋を出ることになるだろう。この色のない部屋を。あれからあの子を見かけたことはない。カラフルなランドセルたちがただただ流れていった。
上限の月が 上弦の月がいつも
利他オロスコーピオ。お羊座のあなた、勢いがついています。こんな時は自分が思っているよりも走りすぎてしまったり頑張りすぎてしまったりしがちです。物足りなく思っても計画的にコツコツ進めていくことに慣れた方がこの先進みやすくなっていきますよ。
お牛座のあなた、状況がなかなか落ち着かない時もありますが、今は自分自身の基盤作りの時期だと思って、とにかく一生懸命前に進んでください。基礎がしっかりしたら自然とスムーズに物事が動いていきますよ。
双子座のあなた、自分がどうしたいかをしっかり自分に問いかけてみるべき時です。やけになったりイライラしてしまったら、自分の気持ちに正直になることを思い出してください。何事も焦らず、まずは自分の気持ちを立て直すことから始めてくださいね。良い時期はもうすぐです。動ける準備をしっかりとしておきましょう。
蟹座のあなた、公私ともにうまくバランスが取れている時、今の状態を保ちつつ自分がやるべきことにしっかり向かいましょう。近いうちに変化の時が来る暗示なので、そこまではコツコツ頑張りましょうね。
獅子座のあなた、大きく成長が見られる時期、自分自身人間的にも大きく成長していけます。またラブ運も好調、片思いだった人、今がチャンスですよ。公私ともに発展していける暗示です。キラキラした毎日を過ごしてくださいね。
乙女座のあなた、コツコツ努力を続けていくことで状況が安定してきます。周りの人と協力しながら物事を進めていくようにすることで運気もアップ。決断事なども他の人の意見を取り入れて検討するようにしてみると、思わぬひらめきが降ってくるかも。
天秤座のあなた、今たくさんのことを考えすぎてしまってませんか？そんなに焦ることはありません。落ち着いて一つ一つゆっくり消化していってみてください。もともとあなたができることの半分も活かせていないのはもったいないです。一つでもじっくりとしっかりと集中してみてくださいね。
サソリ座のあなた、大きな選択をするような場面に出会う暗示。いろいろと状況も進展して新たなステップに踏み出すのにはとても良い時期です。きちんと長期的計画のもと進んでいければ望みは思ったより早く手にできそう。頑張ってくださいね。
いて座のあなた、いろいろ必要なものが出てきそうですが、大きな買い物は少し控えておいた方が良さそうです。物を揃えたりする前に自分自身体調管理をしっかりしていくことが大事です。大きく動くために自分自身鍛えておきましょう。
ヤギ座のあなた、努力を重ねてきた人はもうすぐ願いが叶うとカードが言っています。今まで通りその強い意志を貫き通していってください。新しく大きな目的がその後待っていますよ。
水瓶座のあなた、とても嬉しいことが訪れる暗示です。この時期こそ自分が興味を持っていたことや前からやりたかったこと、行ってみたかった場所に出かけるなど動いてみましょう。きっといい出会いがありそうですよ。
魚座のあなた、とても極端に偏っている状態、仕事ばかりとか勉強ばかりとか両立できるものを片方を犠牲にしている状態です。力が入りすぎて倒れてしまう前に計画を練り直し、自分を見直してみてください。
あなたの星座はいかがでしたか？以上、4月後半分のリタオロスコーピオでした。
星空が
たアイオータの講座店舗。この番組はラジオシティ中央 FM スタジオよりお送りいたしました。
はい、番組では皆様からの感想コメントお待ちしております。
はい、メールアドレスは voice@fm840.jp voice@fm840.jp、 ファックスナンバーは03-3668-2770 03-3668-2770 まで。
はい、あとブログの方にコメント残していただいても構いません。できるだけ番組で紹介させていただきたいと思います。今日もありがとうございました。
はい、今日もありがとうございました。
そうね、下北に急いでね、これからね本当に、うん、僕らのライブ見てきてください。ぜひ見に来てください。
はい、ワークショップラウンジ、うん、シードシップというね、うん、場所でございます。
はいはいはい、はい、ちょっと一番最後に面白い話聞いたんで、うん、ポロッと言ってこうかなと思うんですけど、はい、リタさんのお母さんの話なんですけども今日聞いたんですけど、
ね、そんなこと言うのか。
いいか
言っていい。
なんかね、耳が聞こえないのよ、震災の後から右耳が調子悪くなっちゃって聞こえない、すごい心配してたみたいで、リタさんが。それで今日電話してて、なんかそしたら今日耳鼻科行ったらね、綿棒が詰まってたのよって綿棒の綿が耳に入ってたらしいです。震災とは全く関係がないことでございましたので、まあ人騒がせな、まあ、リタのお母さんの話がちょっとさっきポロッとありましたね。これもラジオで絶対言わなきゃと思っててさ、
まあうちのママ聞いてないから大丈夫だ、はい、
そんな感じでした。
はい、来週もまたこの時間にお会いいたしましょう。お相手はリタ、アイオータ、リタと
野沢でした。
それでは皆さんご一緒に、せーの、
チャオー。